テルテさん楽しかったですね。山間部出身の、のんちゃんさんと平地出身の渡るさんということで、平野部平地っていう意味ではもうアーバナシャンペーンの周囲というのはそれどころじゃないですよね。ひたすら
そうですね、
まっすぐ、
まあ、あの、そうですね、あの日本は西の方とか行くと平地少ないですけど、あの、うん、関東平野というのは、割と平地で、
そうなんだ、うん、
そうですね、あの僕は埼玉の出身で、
うん、
まあ、ちょっと山の方ですけど、まあ、あのただ日本は関東平野って言ってもあの端っこの方には山見えるんですけど、
あ、山は見えるんです
ね、まあ、うちの方が微妙にこう秩父とかに近いっていうのもあるんですが、うん、あのシャンペアバナも似たように内陸の平野なんですけど、どこを見ても山はないっていう、まあ、違いはありますね。
慣れたら普通なんですけど、慣れないとやっぱり不思議ですよね。どこまで行っても山はない、うん、で昨年アーバナシャンペアニューヨークに車でずっと走っていた、うんうん、途中で山出てきてって変ですけど山や
山あり、そうですね、
うん、っていう感じで、そのひたすら山がないという、そういう、平地ですが、渡るさんのところは、まあ、普通の日本の平地で、でも田んぼの中で自転車で行くと風がきついというお話、たこ揚げがよく、してた。たこ揚げ最近見ないですね、日本で。
確かにそうですね、まあ、あの揚げていいっていうスペースもだんだん減ってるんじゃないかなとも思いますけど、
みんな子供の頃たこ揚げしました？
しましたね、
近くの普通の児童公園でしてたけど、うん、今は禁止なのかな、できないのか、
最近はそうかもしれないですね。と、まあ、あのどうなんでしょう、東京の方だとまだあの結構広い川があるので河川敷とか行くんだと思うんですが、そういう時って
あって、なんかお正月たこ揚げみたいな、あの冬1月たこ揚げってなんかイメージがありますけども、そういう懐かしい話と、 あと子供の頃外で屋外ってどんな風に遊んでました？さっきプレーパークの話がありましたけど、
うんうん、
プレーパークなくても結構外でいろんな遊びしてましたけど、リュウタさんはどうでした？
そうですね、実家の辺は、まあ、僕が子供の頃もそれももう20年以上前になるわけですけど、まあ、まだちょっと、まあ、今もありますけど、その雑木林っていうのが残ってて、
うん、
あのまあ、で平地は平地ですけど、ちょっと台地の端っことかは斜面になってるので、で、まあ、そういう感じのとこに住んでたので、そういうところを山って、まあ、地元の人みんな山って言うんですけど、本当は山ではないんですが、台地の端っこは、ね、登ったら登りっぱなしなんで、
でも子供にとっても山だな
そうですね、まあ、木の生えた斜面がある、あるんで、そことか行って、まあ、遊んでましたけれども。
何してました？探検ごっこみたいな？
探検ごっこって、そうですね、秘密基地とか、
まあ、秘密基地してた、
ね、小学生男子がやってそうな
小学生男子をなんか道具とか使ってますか、その時？
そんなに本格的にはやってない気はしますが、
うん、逆に、まあ、何もなくても遊んでたような気がする。うん、私の子供の頃は20年前じゃなくてもっと前ですけども、その京都、さっきあのかなさんも京都盆地だけどと言ってますけど、盆地の端の方は山があるんで、山といっても、うん、あの私の近くは大文字山、あの送り火とかある大文字山とか、吉田山の小高い丘みたいなところがあるんですけど、ターザンごっこしてましたよ。
そう
で、あのターザンごっこと称して木になんかつるつなげ、うん、あるじゃん、自然のつる、あれで、はい、あーって言って、うんうんうん、ターザンごっこしたりとか、山の斜面を滑る、だからおばあちゃんがあのビニールのパンツを作ってくれて、私が直で滑るので もうすぐボロボロにしてくるから、なんか泥がついても大丈夫のような下着を作ってくれて、遊びまくってましたけどね。そんな感じで、今だと子供だけでそういう山遊びとかさせないかもしれないです。山遊びってそんな大げさじゃないけど、そういう探検ごっことかさせないだろうなという気もしますけど、だからこういうプレーパークの話聞いた時に、あれ、それってなんかそこにあるものを使って子どもが勝手にこう遊びを作ってやるような、こう自然をがあるようなパークなのかな、遊びを作れるパークなのかなと思ったんですけど、行かれたことあります？このプレーパークっていう言葉が出てきます。
それはないんじゃないかなと、思いますが、
日本でも最近あるんですね、プレイパーク。だから、来週もちょっとこの遊びの話から、渡るさんが、今少し触れましたけど、地元にもそういうプレイパークのような子どもたちが自由に集まれたり、遊べたりするところができたらいいなという話続くと思いますが、でカナさんがしてみたいのはボルダリング、とか、乗馬とかっていう、出てきましたけども、これは私は全然したことがなくて、で、皆さんに、はるかなショーの、出演してよくしてくださる皆さんにメールをしたら、玉木さんもあんまりしたことっていうか全然しないですねということで、でアーバナーシャンペーンの渡るさんからは、大学にボルダリングできますよって、リョータさんもよくご存知なんですか、この、
そうですね、僕はとゆか子は、妻ですけど、いる時にシャンペンアバナにいる時に、友達が結構ロッククライミングやってたので、その頃からやってて、今も静岡にボルダリングのジムがあるので、時々、最近全然行ってないですけど、時々やってます。
じゃあなんか靴とか持ってたりとか、ウェアとかも、
靴とか、そうですね、靴とハーネスとロープは持ってますね。
今言った単語が、知らない人は分からないと思うんですが、ハーネスと
ロープと、靴はていうか、そう、ボルダリングっていうのはロープは使わない競技なんですけど、低めの、岩というか、インドアだと、壁に登る競技で、ロッククライミングっていうのになると、もっと高いところを、その命綱をつけて登る競技で、降りてくるところがあるっていうのは、だから厳密に言うとロッククライミングです。かなさんが言ってた、登り終わった後に、そうですね、垂直降下で降りてくるっていうのは、懸垂下降下で降りてくるっていうのは、ロッククライミングなわけですけど、ハーネスっていうのは腰と太もものあたりに、履くようにつけるもので、そこにロープを結んで保持するためのものです。普通の登山でも危険なところ行くときは使うし、あと林業とかで本気の木登りをする時は似たようなものを使う。見たことあるといえばあるかもしれないんですけど、
私さっきの山間部で何かこうどんちゃんさんの近くのところでいろんな作業をするときに、ひょっとしたらそういうものを使ってビョーンってやってる、ビョーンじゃないか、木に登ったり降りたりしている光景が見られるのかもしれません。さっき、ボルダリングとロッククライミングと、もう一つ何かあるんですか、もし競技として。
そうですね、メールで書いたのはオリンピック競技に、今回からスポーツクライミングっていうのがオリンピック競技になるんですけど、で、それが今回はボルダリング、リードクライミング、リードクライミングっていうのはそのロッククライミングの一種で、競技としてそういう名前なものがあります。で、もう一個はスピードクライミングっていうのがあって、 まあ、これはそのリードほど高くはない壁で毎回決まったコースになっているものをどれだけ早く登れるかを競うもの。
あ、なんかビデオとか見てたらすごいですよね。ほとんど垂直のところなんかお猿さんみたいにピピピピピピピって上がっていく。
スピードはそうですね。でスピードはなんかもう全然ボルダリングとは違う競技なので、実は、うん、その3種目全部やれる人っていうのはいないんですけど、本当の意味で、まあ、オリンピック競技になるので仕方なくというか、なんというかオリンピック競技としてはその 3種目を全部やるっていうことに設定されています。
なんか私も全然知らなくて、ただ9年前10年前、うん、アボナシャンピオン行った時にリュウタさんと会って、でリュウタさんとユカコさんがそういう多分そのクライミングの方、
うん、
ロッククライミングに行くって言って、ね、え、ロッククライミング行くってどういうこと？とかと思って、なんかその印象だけあって、どんなところでその登ってるんだろうと想像を勝手にしていたんですけど、うん、今じゃアメリカでは結構大学内にそういうボルダリングができる、ロッククライミングができるような施設があるってことは結構なんか普通なんですか？
結構アメリカはアメリカでも割と盛んなスポーツで、大きい町には、うん、ボルダリングジムなりクライミングジムあると思いますし、
うん、
大学でもそういうそのイリノイ大学はそのアークっていう大きいジムの中にありますけど、そういう大きいジム持ってるところだと結構壁あるところあると思います。
あ、そうなんだ。日本ではそんなに誰でもが知ってるというスポーツっていうかではあんまりないかった
の？そうですね、でも最近はかなり盛んになってると思います。そのオリンピック競技にもなったし、日本でワールドカップとか大会もやるようになったのでただまあ日本はその多分土地の関係上ボルダリングのジムが多くて、いわゆるロッククライミングの高い長い壁のあるジムっていうのは少ない、アメリカほど多くはないですね。う
ん、かなさんがやってみたいって言ってたけど面白いって言ったさんされて、
なんかハマります。面白いですし、ハマる人はハマります。
考えながらっていうか身体と、でもその頭使いますよね、すごい。
頭も使いますね。そのどのホールド手でどこに手を置いてどこに足を置くかみたいなのがありつつ、まあ最終的にはかなりフィジカルなんですけれども、
うんうんうん、
かなり指の力とかなんですけれども
、そうですよね、つかまないといけないし、うん、というようななどんちゃんさんとわたるさんの、あとかなさんの楽しいトークのおかげできっとこのまま遊びとか、ボルダリング話したら、ずっと長くなってしまいそうなんですが、来週このわたるさんとどんちゃんさんの話、どんちゃんさんの話もなんか動物がいっぱい出てきて面白かったですが、うん、この2人がこれから卒業に向けてどうするのか、その後どうしようかという話をしてくれるので楽しみにしてください。それではこの曲ワニマンのサンクスは、渡辺さんが選んでくれた曲かなを最後にお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック3プリーズゴ
ー。ありがとう、
ちょうど7時になりましたね。お別れの時間です。来週また同じ時間にそれぞれの場所から遥かなショーでお会いできますように。 WRFU's Open Forum for the Champion Community Views Express Those of Speakers and Represent WRFU from Champion Media Center. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abuna. This is the time for end. We will see you next Friday. At the same time, have a good weekend. See you soon. Bye-bye.